皆さんこんにちは。
こんにちは。
ということで今週も、UIT インサイドやっていきたいと思います。まずはじめにこのポッドキャストについて説明いたします。このポッドキャストはですね、ユーザーインターフェースとテクノロジーを、愛するエンジニアや、デザイナーたちが、毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで、前週までの内容っていうのを、キャッチアップしていくことを目的としております。今回はですね、ちょっと私、花谷が、今、福岡に来ているということで、福岡のですね、LINE 福岡の、クリエイティブ室の、メンバーとともに、ちょっとデザイン的な話をしていければと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで、まずですね、ゲスト紹介からしていきたいんですけど、じゃあ、この、私のから近い順に話していきましょうか。
はい、
佐々木お願いします。
はい、UI デザインチームの佐々木です。よろしくお願いします。
お願いします。
UI デザインチームでマネージャーをしてます高松です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
グロースデザインチームの斉藤です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
では私近い方から、佐々木さん、高松さん、斉藤さん、3名と一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、実際の、ちょっと話に行きたいんですけど、まずですね、結構、そのクリエイティブ室ってどういったところかって、ちょっと自分も実はあんまり詳しく知らないんですけど、教えてもらっていいですかね。
はい。LINE 福岡にはクリエイティブビジネスセンターという組織があって、その中にクリエイティブを担うクリエイティブ室というものがあります。大体50名以上在籍してまして、UI デザインチーム、グロースデザインチーム、イラストチーム、テーマ、アートという4つのチームが、UI デザインチームは、その名の通り、アプリだったりとか、ウェブの UI、UX を担当しています。グロスデザインに関しては、数値をかけて、今のサービスをどんどん改善していくみたいなことをやっているチームです。で、イラストチームに関しては、LINE に皆さん使われていると思うんですけれども、それの、スタンプ何かを書いているような部署ですね。それ以外にも、LINE の中のイラストだったりっていうのを担当しています。テーマパートというチームは、LINE 奇世界というサービスがあるんですけれども、その外観だったりを作る、テーマのデザイナーといわれるデザイナーから、デザインが上がってきたものを、ちょっとマークアップするような作業をしているようなチームになります。
では、一口にクリエイティブチームって言っても、割となんか UI に形があることもあれば、本当にそのクリエイティブ系というか、何でしょう。アセット的なものを、作るところもあれば、マークアップするところもあるっていうところで、結構広くなってるって感じですね。
ありがとうございます。じゃあちょっとそれぞれについて、これから詳しく聞いていってもいいですかね。
はい。
じゃあ、その感じでお願いします。今聞いてる感じだと、イラストの部署以外に関しては、結構開発者との関わりも多い部署なのかなと思いますけど、結構、例えば、クリエイティブ室でのフロントエンドっていう枠組みで言うと、フロントエンドのエンジニアとかと関わったりとか、マークアップする人はマークアップもすると思うんですけど、結構どんな感じで関わる、結構領域が混じっている会社だと、デザインからマークアップまで誰かがやって、実装だけエンジニアがやるとかある会社もあると思うんですけど、結構クリエイティブ室の、特に UI デザインとか、グロスデザインとかっていうところとか、あと、テーマ周りだったらマークアップ出てくると思うんですけど、実際どこからどこまで持つことが多いっていう感じですかね。
サービスによるんですが、そのプランナーからこういうことを実現したいみたいな話だったりとか相談が来て、設計周り自体も、UI デザインチームであれば一旦こういう設計がいいんじゃないのみたいな話をプランナーと一緒にディスカッションしながら仕様を決めていって、見た目のスタイリングまでに落とし込んでいくっていうのが UI デザインチームでは主なところですね。そこから、フロントエンドの方に、できたデザインを、チェッペリンだったりっていうツールでお渡しして、でマークアップしてもらいつつ、インタラクションとかが必要な部分に関しては一緒にスラックとかで話しながらやり取りしたり、実際に見てもらって、コミュニケーションを取るっていうのは結構一般的かなと思ってます。
なるほど。今回収録のきっかけとして、自分がデベロッパーデーのサイト、ウェブ的な話やるってところが始まったと思うんですけど、まさにああいう感じですかね。結構デザイン上げてもらって、そこからインタラクションとかどうしましょうかみたいなのは議論しつつ、エンジニアとか関わっていくっていうのが。
そうですね。
佐々木さんはそんな感じですか？
すいません。
いや、
はい。僕が関わってる事業に関して言うと、はい、デザインはデザインの方で終わらせて、マークアップを お願いするっていう感じですね。
なるほど、ありがとうございます。ちなみにマークアップお願いすることはあっても、割とマークアップ実は今までのキャリアでやったことがあるともあるって感じですか？
やったことももちろんあるんですけど、もうだいぶ長いことやってはないですね。はい。
ちなみに今日まだ全然聞いてないですよ。斉藤さんはどんな感じなんですか？
基本的にはプランナーから、まあ仕様書みたいなのが来て、バナーとかを基本的には作ってるんですけど、デザインを基本的にはまあユーザーに近い形の目線で、まあデザインをしていくっていうような形になるので、基本的にはそのフロントエンドとかの人たちと関わるっていうよりは、どちらかというとプランナーと関わっていくような形になりますかね。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、まあ結構やっぱ今話してても人によりけりというか、まあ一口にクリエイティブチームって言っても、まあプランナー側と話すことが多い人もいれば、まあそっちとも話しつつもエンジニアとも交流していく人もいるって感じですね。
そうですね、部署によると思います。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ本当に、まあそのプロジェクト次第というかによって変わっていくっていう感じですね。ちなみに高松さんの方はもう今マネージャーだから、あんまりあれですか、エンジニアと関わることはないみたいな感じですか？
多分すべて自分のチームが関わってるサービスは一応すべてコミュニケーション取るので、基本エンジニアさんとは関わってます
ね。逆にバリバリ関わる。
そうです。まあその自分が実装面でわからない部分がもしあれば、もう普通に素直に聞いてしまって、これを実現したいんだみたいなことを、まあ、なんか相談した方がすごく達成しやすいと思うので、
はい、
そのあたりは何ですかね、気を使わずお互いディスカッションしたりとか、まあその逆にデザインこれを作ったけど、そもそもこれもっとこうした方がいいんじゃないっていう意見をエンジニアからももらうことあるので、
はいはい、
まあ、なんかそれは結構フラットな目線で見てたりとかしますね。で、あ、この方が確かにいいねってものは、取り入れて実装してもらったりっていうのはやってます。
なるほど、なるほど。じゃあ結構その間を取り持っていくっていうのがよくあるって感じですね。なるほど、ありがとうございます。で、今ちょっと ここまで、いろいろ、クリエイティブ室ってどういう感じで仕事してんのみたいな話を聞いてきましたけども、実際じゃあちょっと今、割と、プレイヤー的に作業されてると思う佐々木さんに聞きたいんですけど、
はい、
ぶっちゃけエンジニアとやり取りしててどう思いますか？まあなんかポジティブなものでもネガティブなものでもいいんですけど、
まあ今までいた制作会社とかだと、どうしてもデザイン作ったものとマークアップで上がってくるものがなんか全然違うものになっちゃったりしてるとかっていうのは正直あったんですけど、その LINE に入ってからはすごくなんか一緒にこだわりを持ってそのマークアップをしてくださる方が多いので、そこはすごい会社の文化だなっていうのは思いますね。はい。
まあじゃあ結構なんでしょう、あんまりなんだこのマークアップはみたいなのはない。
まあない。
デザインめっちゃいい感じです
ね。逆になんかそのこちらはそのなんていうか絵として作っているものがあって、うん、でなんか見たらわかるだろうぐらいに思っているものを、実はあそれってちゃんと言葉にしないと。あのマークアップをされる方には伝わらないんだみたいなのがあって、そういうところは逆に勉強させてもらってるっていう感じです、
ね、なるほど、なるほど。例えば何でしょう、まあ、ここってこれとこれの画面があったら間こういう動きするよねみたいな感じ
ですか？そうですね、それこそアニメーションの部分とかって、うん、あのこっちが感覚的には分かってても、
はいはい、
ちゃんと数値だったりで伝えないとっていう部分があるんで、そういうところはすごく勉強になります。
ああ、なるほど、なるほど。なんかあの押した場合にここってフェードしてこうしてくれるよねみたいなのがうまくこうもっと詳細に伝えた方がいいのかなみたいなのがあるって感じですね。なるほど。
そういう部分で逆にあのこうした方がいいんじゃないですかっていう提案をもらったりとかもするので、
はいはいはい、
そこはすごくデザインにもありがたいっていう感じです。
結構相互でフィードバック、
はい、
しやってることが結構あるって感じですね。どうですか、高松さん、本当にそんな感じですか？
そうです。嘘言ってるみたい。僕この会社に入ってすごく思ったのは、その結構そのエンジニアドリブンでもありつつデザイナードリブンの会社だなと思ってて、まあなんかそのエンジニアの声もですけどデザイナーの意見をすごく反映してくれる会社だなとは思ったんですけど、なんで逆に言うと、そもそもこの 設計ちょっといけてないんじゃないっていう時はこう容赦なく言われるというか、
あ、
うん、で初めこの人すごく怒ってるのかなと思って実際に会ってみたら、いや全然そんなことなくて、サービスを良くするためにはやっぱり議論は必要だよねっていうカルチャーなんだなっていうのをすごく感じましたね。なのですごくそこの点って初めなんかすごい怖いなと思ったんですけどまあなんか働いていくうちに、あ、なんかそれってすごいサービスのためになってるし、いやそれは本当にいいカルチャーだなっていうふうに僕は思いますね。
でも実際結構ありますよね。特にうちの会社とかってテキストベースのコミュニケーションが多くなると思うんで、本当に怒ってるのかなと思ってちょっとこう臆しながら話すとか、
なんか無国籍なんで、あの要は翻訳とかを通してやってみると、なんか言葉が強くなったりだったりとか、要は言ってることが伝わらなかったりとか、そこで相互が生まれたりとかはするんですけど、でもお互い信頼をしているので、よりいいものが出来上がってくるにはやっぱりそれ同じようですけど、まあ討論がやっぱり必要になってくるっていうか、もしそれでも合わなければ、まあミーティングで直接顔を合わせてだったりとかもできる環境にはなっているので、やりやすいのかなとは思ってます。
結局、まあ、みんなやってる仕事の分野は違えど、まあ、目的というか、まあ、プロダクトのためというか、事業のためというか、っていうところのゴールが一緒っていうところさえ、なんかお互いにちゃんとリスペクトできていれば、まあ、怖くても実際は、っていうのはよくありますもんね。なるほどな。そんな感じ。
一緒にこう、プロジェクトを進めていく仲間なので、
はい、
うん、なんか、そこを間違えないようにしないとっていうのは、やっぱりありますね。うん、
結構あれですもんね。なんか 今だと自分東京、まあ、だ自分たちの今回デベロッパーでのメンバーは東京にいて、今、クリエイティブ室のメンバーは福岡にいてってなると結構顔が見えないこととかもあるんで、まあ、そこは結構あれですよね。お互いに尊重していかないとっていうところではありますよね。ありがとうございます。あと、まあ、ちょっと真面目な話をしてきましたけど、まあ、ちょっと個人的に聞きたかったのが、まあ、今これ LFK、まあ、クリエイティブ室って、まあ、そもそも東京にもありますよね。
そうですね。
ありますよね。東京にもある中で、福岡オフィスの方でやってるってなると、やっぱ福岡のいいところの話とかみんなめっちゃ持ってるのかなと思ってて、そこ聞いてみたいんですけど、どうですか、別に LFK 自体のいい話でもいいですし、福岡という土地のいい話でもいいですけど。
UI デザインチームだと、半分ぐらいこう外国籍だったりするので、
はいはい、
なんかそのなんで福岡を選んだんですかみたいな話もしたことがあるんですけど、やっぱりその暮らしやすいみたいなのを以前来たことがあって感じたことがあったから、まあその東京じゃなくてもいいかなって思った時に選択肢として福岡って出てきたみたいなのはありましたね。実際にこう家賃が安いとか、まあその何ですかね、あの通勤ラッシュみたいなものがないわけじゃないんですけど、その
東京に比べて
結構その自転車でも移動できるぐらいの20分、はい、30分ぐらいの通勤時間で、まあその街がコンパクトで暮らしやすいみたいなのは一つメリットとしてはあるのかなと思います。
西鉄が止まらないですよ
ね。あ、なるほど。まあ、だから結構まあ外国籍の人、まあ、特にうちらの UIT の部署の人とも今回来てる時に話してたんですけど、 UIT の方もほぼ外国籍のエンジニアで、福岡に関しては今来てて、やべえ、なんかみんな英語で喋ってるけど何言ってるか全然わかんねえみたいな感じだったんですけど、まあ、そういったところがあるんですね。いいですね。
福岡の開発室って、まあ、100人以上在籍してますけど、6割以上外国籍っていうふうに聞いてます、
ね、すごいですね。いや結構まあ暮らしやすさ重視みたいなところで、まあ、海外の人も来やすい場所になってるって感じなんですね。
そうですね。
ちなみに飯がうまいイメージもあるんですけど、どうですか。
いや美味しいです。それはもうなんで出張者の人たちとか結構来られるんですけど、その時にまあ食事したりとかするんですけど、やっぱりそこはすごく言われるところではありますね。なので結構来たがる方が多い。
はいはい。
スラッと入ってなんかあんまりだったねっていう話はそんなに聞かない、
ね。まあ、外れが多分ないんですよね、あんまり。
いいですね。それもめちゃめちゃいいポイントですね。
なんか海も近いし、まあ、 車で1時間以内で、まあ、山があったりその半島があったりとかするので、なんか遊びに行くにしてもいいのかなっていうのは思います。
なるほど、ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと今福岡いいとこ話を聞きましたけど、まあ、それ以外で、まあ、ちょっと今日あのこっちからクリエイティブ室の話こんな感じで聞かせてくれませんかって感じでやりましたけど、はい、なんか逆にここを押したいみたいな場所が、まあ、特に今佐々木さんとか今活躍されてるって話であれば聞きたいですけど、なんかどうですか。
その UI デザインチームに関しては東京と基本変わらない KPI を持って、まあ、その事業成長のために、まあ、インターフェースを設計したりとか、まあ、心地よいものにしてビジネスにつなげていくってことは一番の KPI としては持ってるんですけど、まあ、そのあんまりそれこそどこにいても変わらないくデザイナーのデザインの質は担保しつつ、仕事をしてるっていうのが、まあ、LINE の特徴だとは思うんですけれども、やはり対応してるサービスっていうのが多いので、まあ、その分で細かいところまできちんと見ようと思ったら、まあ、デザインの力っていうのがやはり必要かなと思ってるので、はい、その部分でデザイナーを募集しています。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでですね、ちょっと今日はですね、クリエイティブ室の、LFK クリエイティブ室の、メンバーと一緒に、実際 LFK ってどんなことしてるのみたいな、まあ、LINE で、フロントエンドエンジニアと、クリエイティブ室のメンバーが関わるときってどんな感じなのっていうところを聞いてきました。という感じでですね、まあ、結構、LINE ではですね、まあ、こんな感じで、まあ、テクノロジーの話から、デザインの話まで、いろんな、話題についてディスカッションする場があったりします。LINE UIT 室で、言うとですね、GitHub の issue をベースに、毎週最新の情報を共有する場所があって、まあ、そこの中で、出た話題を毎週金曜日の、JavaScript 用の勉強会みたいなところで、ナレッジを共有する機会が設けられていたりします。今週話題になっていた内容っていうのは、ちょっとショーノートの方に書いておきますので、そちらを見てもらえればと思います。またですね、このポッドキャストについてのご意見やご感想もお待ちしております。ハッシュタグ、シャープ UIT アンダースコアインサイド、シャープ UIT アンダースコアインサイドでつぶやいていただけると、今後のコンテンツ作成の参考にさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、今週は、LFK 出張会というところで、LINE 福岡の、クリエイティブ室のメンバー、佐々木さんと、高松さんと、あ、すいません。
斉藤。
はい、斉藤さんと。申し訳ございません。というところで、斉藤さんと、一緒にやっていきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。